深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今週も深夜のコーヒーブレイク始まったんですけども、
はい
はい、なんとなんとまたまたコラボさせていただけるということで、
はい、はい、そうなんです。
ある番組さんにちょっとね来ていただいたので、ミレッピ紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、なんとですね、今回初の女性ゲストです。いろものラジオさんよりモノコさんといろ姉さんです。ようこそ。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
初
です。超嬉しいです。
ね、驚きだわ。
ですね、
もっと来てそうなイメージだった
の。いえいえ、なんか別に選んだわけじゃないんですけど、たまたまなって、しかもあれですよね、私たちこの今の収録の前に色物さんとの方の、エピソードも収録させていただいたんですけど、
はい、
色物さんもなんと女性ゲスト初っていうことで、
そうなんですよ、
ダブルで、
ね
ね、めちゃくちゃめでたい。
めでたい。
ね、よろしくお願いしますです、うん、本当
に。お願いします、本当に。
楽しかったです、さっき喋って。
ね、
うん、
ね、
楽しかったです。
うん、はい、なんで、ぜひぜひ、これ聞いてくださってる皆さん、もし、色物さんのね、方、まだ聞いてないよっていうことでしたら、そちらも合わせて聞いていただけると嬉しいので、ぜひぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで今回は、いろものラジオさんとコラボして、まあ私たちね目次を言ったところでちゃんとその通り進めるかちょっと不安ではあるんですけども、はい、まあ、主に2つのことについて話したいかなと思うんですけど、うん、まずは推しについて、まあ、あなたの推しは何ですか、うん、どんなものでもいいので、どんな、なんていうかジャンルとか、まあ、人生の推しとかでもいいんで、それについてと、
うん
うん、それについてと、あとはなんか自分の人生とかに影響を与えた映画とかドラマとか音楽とかあれば、まあ、それも聞けていけたらなと思います。ちょっとすいません、ちょっとたどたどしくてい
えいえいえ、
すいません、これは恒例でして、コラボ会になると私がちょっと固まりがちになるっていうのがちょっとあるんですけども、まあ、あんまり気にしないでください。
はい、
ちょっと、はいはい、こういう性質があるだけですので
通常通りで、
はいはい、通常通りで頑張っていきたいと思います、はいはい、ということでまず、まあ、推しについてお話しできたらなと思うのですが、そうですね、ちょっと色物さんのお二人から伺っていきたいなと思うのですが、どちらから行かれますか。
いや、どっちから
。ノラちゃん早いんでしょ。
そう、私がね、そうなんです。なんか私がちょっとね、そう、推しがね、なんか好きなものあるんですけど、語れるものってあんまないなって思っているんですが、
うん、
まあでも今結構ハマってるものがあるので、
はい、
豆吉豆子っていう、
うん、
なんか小
豆吉豆子って皆さん検索してみてください。
うん、はい、
皆さんの疲れた毎日ですね。毎日にこう、ポッとこう、笑いを届けてくれるブログ、漫画のブログなんですけど、
はいはいはいはい、
主人公が豆、そう、豆子ちゃんね、豆子ちゃんって女の子と、うん、あと、猫2匹、あ、3匹か、タビ、メロ、シンバ、コマチっていうゴールデンレトリーバーとのこう毎日を描いてる漫画なんですけど、
うん、
めちゃめちゃ絵とかシュールなんですよ。
へ、
面白い、シンプルに面白くて、これが毎日ね、こう、更新されるんですよ。でも唯一の私の癒しでした、これが。
はい、でも確かに絵見るとすごくタッチがいい感じのタッチですね。いいでしょ、うん、面白そう。
すごいなんか日常を描いてるんですけど、で私結構ね、うん、キャラもあんまり興味なくて、そのちいかわとかさ、今流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
流行ってるじゃないですか。ね、
全然グッズ買えないって聞いた、ちいか
わ。そう、そう。で、私の友達も好きな子多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、全然そういうキャラものとかにね、ディズニーとかもそうやけど、あんま興味がないんですよ。可愛いなとは思うけど。でも、豆吉豆子のグッズだけは買いに行ったから。
すごい。
すごい。
それぐらい好きなんです。
何がポイントなの？ 何がそこまでハマらせた、他と違うの、
ね、あのね、多分ね、私ね、その、あの動物を擬人化してるの好きなんですよ、結構。これも、あの、タビ、メロ、シンバってね、猫と犬がね、うん、こう、なんていうかな。こう動物なんだけど、こう、ちゃんと感情とかがあって、なんか人間らしいポーズとかも撮るんですよ。
うんうん、
それがめちゃめちゃ可愛くて、もうぜひちょっとこれ見てほしい。でも、去年にね、シンバとね、小町が亡くなったんですけど、
亡くなったっていうのは、え、あ、リアルを描いてるってことか。
そうです、リアルなんです。
なるほど。そういうことか。それは悲しいですね。
そう。その時しばらくね、更新がね、なかったんですけど、今、しっかり毎日あげてくれてて、シンバと小町亡くなった時は泣きました。
いや
おいくつで亡くなったの？
え、結構多分。あれだと
思う。
十何歳。うん、十何歳だったと思います。そう、面白いので、ぜひぜひ。
かわいい。
なんかね、コラボカフェとかもあったんですけどね、これはね、行きたかったんだけど行けなかった。
そうですね。
すごいグッズあるもんね、今見てるけど。
そう、ガチャガチャもあるから。
ね、ガチャもある。
ガチャガチャ探しに結構いろいろ行ってたんですけどね、超偏僻なとこしかなくて。ぜひぜひ、あの、ツイッターでつぶやいときます、リンクを。
あ、ありがとうございます。
っていうぐらいね、私の推し以上でございます。
はい、沼？
沼？
沼ってる？
この後色ねえがね。
私、ありすぎて困るタイプだから、
ね。そうなのよ。私ないのよね。色ねえがあるのよね。
どれみたいな。
え、でも、あれでいいじゃないですか。もうなんか、キャラで行くとさ、絞れへんから、もう。
そうか、なんか、何々部門みたいな、こう、作っていく。
でも、二次元、私愛してる人なんで、オタクなので、で年間300冊ぐらい漫画読んでるんですけど。
すごい。
そう。だからね、ちょっとね、推し、マイブームが多すぎる。
あ
でも、多分、自分の人生に一番大きく影響を与えたのと通じるのであれば、富樫義弘。
富樫ね。
留学？
ハンター、ハンター。
が多分一番大きいかなって思う。今でもずっと好きだし、あの、関西で今度富樫義弘展やるんですけど、去年都内でやってて、あの、原画を生で見に行って、泣きましたって
言って。そうですね。
え、あゆみっくさんとみれちゃんは、富樫とか知ってます？
知ってます。
私は、もうちょっとあの、アニメと漫画には疎くてですね、ハンターハンターって言われて、あの、うん、あの人かっていうのはちょっと分かったんですけど、ちょっとお名前だけではちょっと存じ上げてなくて申し訳ないです。
うん、あ、いえ、全然、全然、全然、全然、もう超二次元に生きてる人。半分
は。なんかめちゃめちゃでも人気ですよね。なんか、悠々白書。まあ、ハンターハンターとか、あんだけ救済してんのに。うん、あ、ちなみに富樫さんはセーラームーンの旦那さんでございます。
竹内直子。スーパーパワーカップ。
ね、すごい。
うん。二人で死ぬほど稼いで。あ、そうそうそうそう。あの、現代のスーパーカップルって言われて
る。
あ、ダブルアンノと、あの、エヴァンゲリオンのね。庵野監督と庵野もよこ夫妻と、あそこ夫婦、ダブル庵野って言われてるとこと、この富樫と竹内直子。どっちも世界的に売れてるっていう。
え、質問なんですけどね。まあ、言うと、ハンターハンターもね、なんかめちゃめちゃ救済してるのにすごい人気じゃないですか。
うん、
何がそんなにいいの？
じゃ、3時間ぐらい語ることになっちゃうけど。でもね、多分、
短めで、
どう終わらせに行くのかなっていうのがすごく興味があるのと、あと伏線回収の仕方と、あと、はい、そのなんだっけ、設定の細かさ。なんか、例えば一個グリードアイランド編っていうのがあるんだけど、それとか、なんか要はカードゲームなんだけれど、そのカードゲームの設定を作るために2年ぐらい休んでたんだよ、確か。
そう、
ね。多分カードゲームが出ても、多分、売れるっていうぐらいすごいしっかりして
る。ですよね。ハードゲームを作ってるわけじゃないですよね。
そうそうそう。でも、そのぐらいこだわりがあるのと、あとその後に、キメラアント編っていうのがあるんだけど、そこで、なんかその、碁と将棋の間みたいなものがあるんだけれど、
ゲーム版。ありましたね。
それが、 多分全部作ってるんですよ。
へー。一からってことですか？
三次元の将棋なんですよ、それは。
うん、へ
ー。将棋って将棋盤じゃないですか。一次元じゃないですか。三次元なんですよ。っていうのを多分完全にそれを頭の中で作らないと出せない人なので、だから、このぐらい救済してるのを、だろうなっていうのと、まあ、あとはドラクエが発売したら休むって言われて、ゲームするから休むって言われてるけど、でも、そのぐらい多分、こう、完璧なこだわりがあるからこそ出せなくて、ね、いう人だと思うから、終わらせてくれればいいや、みたいな。
じゃあ、どうす、出てくる。
出てきたら売れるんだから、
みたいな。なるほどね。そういうことか。
そうそうそう。だから、この間、ツイッターがね、振ってたっていう時にも、その、なんだっけ、1日で、20万人フォロワー増えたとか、
そうっていう
ぐらいだし、しかも世界中からコメントが来る。もう一巻出せば1000万部ぐらいでもうバーッと売れてるから。
やば。
でもそれはそのぐらいこう、一冊一冊の重みをみんな知ってるから、まあ出してくれればいいよみたいな。
本当のクリエイターって感じですね、なんか。
そうそうそうそう。この間4年休んでたんですけど、その4年の間に鬼滅の刃が始まって終わってったって話。
確かに。
そう。っていうぐらい休んでる。
どういうエンディングを望んでるとかありますか？
お
いや、ないです。もう終わらせてくれればいい。
終わらない可能性もあるもんね。
あるあるある。今なんか風呂敷が広がりすぎちゃって、どうやって畳むんだろうっていう。コナンの方が、ね、コナンとかもどうやって終わるのかなと思うけど。名探偵コナンね。
へ
ぇ、みたいなの、だから、その二次元の推しが、とりあえず死ぬほど多い。
わかります。二次元いいですよね。
あ、幸せ。幸せ。二次元。
ミレちゃんも。
三次元。
二次元推し。
ミレちゃんも。二次元推し。
私も二次元好きで、あの、ブンスト、わかります？
はいはいはい、はい。
ブンストとかも、あの、原画展とか行ったりしてました。
でも、文豪スリードックスのおかげで、あの、本読むようになりました、私。
ああ、そうなんですね。
うん。
でも、あれの影響で、泉京香のことを、京香ちゃんって言っちゃうなってしまったんですよ。男の人なのに。
そうですよね。
え、
あの、
すいません。
文豪ストレイドックスっていう、
ストレイドックス。
ドックスっていうのは漫画がありまして、文豪なんですよ、全員が。例えば、太宰治とかが主人公なんですよ。だから、日本の文豪たちが出てきて、まあなんか、謎解きをして戦ったりするんですけど、その文豪たちの名作が、そのなんだっけ、必殺技の名前になってたりとか、はい、それの背景になってるから、あの、読まないとついていけないんですよ。ていうか、奥深さがわからないから、もう一回なんか私、夏目漱石とかと心読み直したりとか してました。読んでた時。あれのおかげです。
全然想像つかへん。
あ、
え、心よ、みたいな。
ね、いや、違う違う。あの、なんか、引用するんですよね。あ、これは心の部分だな、とかを使ったりとか、そうね。あの、
セリフが。
そうそうそうそ そうとかするから、
へ
え、そう。あと、その、彼らの、その、持ってる過去とか背景とかが、それにちなんだものになってる。
うん、そうなんですよ。
そう、その物語にちなんだものが多いから、これはちょっと読まないとわかんないやっていうので、その人たちの、こう、なんだっけ、有名なやつ、芥川龍之介とかも出てくるし。
すごい。
うん、むちゃくちゃ流行った。
学生が、その、もし漫画にハマったら、すごく勉強にもなりますよね。
なると思います。
こう国語の勉強とかになりそうで、めっちゃいいじゃないですか。
なんかちょっと難しいんですか、話的に。
いや、話は別に。
あ、そうなんだ。
イケメンが、イケメン同士でこう殴り合ってる感じ。
可愛い人たちが。
そうそう。っていうのが話なんだけど、一人一人のそのセリフとかの言い回しとか引用が全部そのところから来てるから、これの面白さ知るためには背景知らないと面白くないなっていう感じ。
じゃあミレッピの推しはそのやつということではなく、ではなく
私が一番推してるのは、名探偵コナンの灰原哀ちゃん。
哀ちゃんなんだ。
今回映画になったね。
愛ちゃんです。いや、もう今回本当めちゃくちゃ感動しました。コナンがそもそも好きで、
すごい。
で、その中でも、
愛ちゃん推し。
愛ちゃん推しですね。一番こう、感情の揺らぎというか、そういうのが、 見えるのが良くて、でセリフが重いんですよ。重いっていうか、うん、あのなんだろう、今年の映画で一番伝わってきたのが、うん、その自分の周りの人によってやっぱ自分って作られていくっていうのが、うん、なんかその愛ちゃんのセリフでもうひしひしと伝わってきて、
うん、
自分の性格が変わるのも周りの人のおかげとか、
うん、
なんか考え方が変わるのも周りの人のおかげみたいな、なんかもうそれを見た時にもう感動しちゃってで、あの全話見てるので、
うんうん、
過去作その愛ちゃんのその行動だとか考え方とか、はいはいはい、すごい心閉ざしてたのがもうどんどんどんどんなんか、
うん、
みんなに心を許してて信頼しててっていうその様を見てきたので、うん、もう一人で感極まっちゃって、愛ちゃんってなったし、愛ちゃんには本当幸せになってほしいなって心から思いましたね。
あのコナンじゃなくて新一蘭派とコナン愛派がいますよね。
うん、いますね。
それなんか聞いたな。
コナン愛派なんですけど、でも
それは多分ないですよね。でも多分。
そうなんですよ。なんで
青山先生。
愛ちゃんどうにか幸せにならないかなってめっちゃ考えちゃうんですけど私が考えたところで意味がないのでいやーってなってずっとなってます
私もコナン最近前回読み直しましたよ。
ああそうなんですね。
100何巻まで読んだ、
うん、103まで出てますね。確かすごいですよね。
終わるんですか。終わる。
黒の組織ボロボロやんと思って
じゃないですか。なんか徐々に伏線回収とか、
へーしてる。
なんかちょっとずつ真相に迫ってる感じがするので、
うん、
終わる気は
します。コナンが黒の組織を乗っ取るんじゃないかって私はちょっと思って期待。
乗っ取るんですか。
そうそうそう。
私コナンもハマらなか
った。あ、そうなんですね。
コナンも
コナン長いもんね。
そうなんです。長いとね辛いんです。
辛いよね。私も50巻ぐらいまで持ってた。
でもなんか今回の映画はいいと聞いたので。
いや、めちゃくちゃ良かったです、うん。
でも次回が怪盗キッドと関西の彼だと聞いて、はい、そっちの方が
点、点、
点、私点上げ、せやかて。
服部平次も早く和葉ちゃんに告白せんのかなってずっとこう、
そわそわし
てます
。
まだしてないんですよ、それが。
20年経って何してんのあなたって思うよね。それが
なんか、あの、新一が蘭にロンドンで告白をしてるんですね。
した
え、で、
うん、してないんですか。
付き合ってんだよ。二人付き合ってんだよ。
付き合ってんだよ。
ちゃんと付き合ってんだよ。あの二人カップルだから。
で、あの、それ、だからロンドンがまあ、なんか平時からしたらめっちゃええとこでお前告白したやんみたいな感じなんですよ。
そうそうそう。
だから、俺は工藤に負けへん、いいところで告白したんねんっていうのがずっとあって、でしょっちゅうなんかラブラブスポットみたいなこう平時の中であるらしいんですけど、行ってはなんか事件に巻き込まれ、なんか邪魔されとかがあって告白できないで、なんかもうここのラブラブスポットもあかんかったんかみたいなことを言うんですよ毎回。いやもうそれどうでもええから早く告白しろよとか思うんですけど、そう
毎日一緒に帰ってんのにさ、
そうなんですよ、
いいねよ近くのコンビニの前でみたいな感じなの。
絶対言えるタイミングいっぱいあるのになんでなんでみたいな。
20年待ってるからファンはね。
そうなんですよ。だから来年こそ映画で告白してくれへんかなっていうふうにちょっと待ってますね私は。
へー、
私回答きっと推しだから来年は楽しい。
楽しみですね。
コナンそんなに進んでたんや。
そうなんですよ。なんか地味にこう地味に進んでます。
地味に進んでます。
面白
ー。沼ってる。沼っちゃったんじゃんっていう感じです。
はい、私もア
ムロさんが語り始めたら止まらなくなるんで、ここで歯止めしとか
ね。推しってこういう感じ。あゆみくちゃんこんな感じらしいです。推しを語るって。
いやもうめちゃくちゃ圧倒されて、ちょっと私はあの後ろの方に下がってました、ずっと今。
いや
私もすごいですね。熱意がとてもたくさん伝わってきました。なんかこの後に私言うのすごく恥ずかしいんですけども、あの、うん、まあ、私は推しというものがなくてですね、
うん、
あの幅広く、まあ、うん、ほどほどにまんべんなくいろんなもの見たり好きになったり、
うん、
なんかこうそのなんて言うんでしょう、こうアニメとかドラマとか漫画をこうわーってこう集中的にこう何年も愛するっていうのがないタイプなので、
うん、
結構こう だから逆にこうアニメの話とか、うん、てかなかなかついていけなくて、
うんうんうん、
なんかたまたまこうなんでしょう、旦那さん外国人ですけど、うん、日本のアニメがすごく大好きで、
うん、
その旦那さんのおかげでちょっと体勢がついてきてるんですよ今。
へ
さっきのハンターハンターもあのアニメの方を一緒に見まして、うん、それで言ってることが分かったんですけど、
うん、
でももうあの本当にそれまでは本当に分かんなかったし、だからアイドルとかも、
うん、
こうなんか、うん、小学生の時嵐とか流行ってたじゃん、
うん、
流行ってたんですよ、うん、私の時は、
うん、
でなんかみんなが誰々好き誰々好きって言ってたんですけど、なんか私はあの別に自分は好きじゃないんですけど、
うん、
なんかおばがすごく大好きで嵐が、
はいは
い、でこういろんなコンサート連れてってもらったりとかして、でなんか推し誰なんとか聞かれて、とりあえずだから翔くんとか言っとくんですけど、でもなんかめっちゃ心底好きかって言われたら、うん、まあ、かっこいいしすごい面白い人やけど、あのもう愛するほど好きみたいな、そういうの全然なくて、なんかだから結構こうちっちゃい頃からそういうのに結構困ってたタイプ、推しとかがなくて、なんか分野によっても違ったりする、そのか映画とかやったらこの人、音楽やったらこの人とか、芸人やったらこの人とかあるから、こうあとなんか推しっていうとすごくこうすごく好きってイメージがあって、うんうん、なんか自分より上の人がいたら、
はい、
なんかそんなんで推しって言ってるみたいな、おお思われたら嫌やなとか思うのも、
いらっしゃいみたいな、もういらっしゃいみたいな、永遠に語ろうじゃあそこでみたいな、
なりますよね、
ここに悲しいのがいっぱいあるこんなにみたいな、うん、これは知ってるみたいになるから、
なります大丈夫、
優しい、すごく優しいけど、なんかえこの前その推しのあれが出たの見てないの、えそれ推しって言うのみたいな、もし
言
われたら、いやもうちょっと怖いなとか思って、なんかそれなかなかこう簡単に推しって言えないっていうのもあって、私推しがないタイプなんですよ、
うん、本当のファンはもう増えたらだって嬉しいんだもん、
う
ん、
そうです、布教できたらめちゃくちゃ嬉しい、
そうか、そうそうそう
なんかツイッターに書いてるけど、ザ・アルフィーいるじゃないですか、うん、アルフィーのファンとかなんてもね、うん、お姉様方じゃないですか、
そうですね、お姉様方です、ね、
になんかすごくアルフィーにすごい若い世代の人がそのアルフィーがすごい好きだから行ってみたらトイレに並んでたら、うん、そのなんか、なんか話すごい話しかけられたせいだよ、まあみたいな、アルフィーのファンになったのみたいな、いらっしゃいみたいな、話しましょう一緒にみたいな感じになって、すごいあの、うん、初めてだけど超楽しかったって言ってたし、あとなんだっけ、ね、矢沢永吉のライブに行ったら、
うん、
もうなんか A ちゃんのファンってやばい感じがするじゃないですか、やっぱり、
うん、そうですね、
だけどもうなんかもうすごい超ウェルカムらしいです、なんかみんなファミリーみたいになるっていう、初めてでもファミリーみたいな、まあ、曲はあまり知らないんですけどみたいな、大丈夫このタイミングだから隣のおっちゃんに教えてくれるから、
優しい、
超楽しいって言ってたから、だからそんなにね、そうだよねってなる、すごくいいね、楽しいよねみたいになる、
なりますね、
ので、
でも私は分かりますよ、あやめこさん、
あ本当ですか、
うん、なんかその時その時のブームあるけど、こう語れるほどこう続かないというか、
うん、そうなんですよ、
感覚でこういいかもってなるけど、
私呪術廻戦の五条先生最近熱冷めてたけど、またアニメで戻ってくるから、またこう来るシューってシューってこう、来た来たみたいな来た来たまたやってきたみたいなこうなんか波あるよね、ずっと好き、ずっとだって灰原愛ちゃんのことをかけてるわけじゃないですよね、
そうですね
そんなことないですよ。私だって、だって、富樫なんてもう何年前の話だからね。
あ、そうそう。
だけど、こう、たまに読んだら、こう、なんか、熱が再燃みたいな。
うん、
あと、なんか、推しって、なんか、やっぱ、アニメとか、アイドルとか、うん、あの、が結構強め。なんか、例えば、俳優さんで推しってあんま言葉使わないじゃないですか。
ああ、確かに。
なんか、推すほどそんな量もないっていうか、その、いくら作品が多くても、
うん、
なんていうのか、なんていうのかな、そのアイドルとかアニメほどなんかそのコンテンツの量がそこまで、例えば俳優さんとかって多くない、
うんうんうんうん、
だからそれ
は応援の仕方がね、
そうそうそう、応援の仕方がちょっと違うから、余計に多分ちょっと なんて言うんでしょうね、推しって言葉は、まあ、アニメとかの人たちから来てるじゃないですか、うん、言葉的にアイドルとかから、
う
ん
う
ん
そうですね、
だから、うんうん、その多分イメージがこの推しがない人からしたら残っちゃっててちょっと怖いっていうかこう恐れ多いみたいなが残ってるかもしれない。すごいだってその情報量がすごい量で来るからなんか俳優さんとかのことだとそこまで情報量多分出てこない気がして、うんないないうん、あれに出てたあのシーンがかっこよかったぐらいやけど、うん、なんかこうアニメとかやと全部そのストーリーとかも含めるじゃないですか衣装とかも、
うん、
なんかその熱量がこうすごい分なんかどうしようってなっちゃってわーってなっちゃうとこもあってそれでちょっとこう自分は推しとか言っちゃダメみたいな思っちゃったりしちゃいますね、うん、なんかそこまで熱量ないかもみたいな、
うん、この前なんだっけ、うん、日曜安住さんの日曜天国っていうのがあるんですけど安住さんわかりましたアナウンサーの、
はい、
あ、わかりました
。あの方がやってるラジオで、はい、60代の女性がのからのお手紙が超面白かったんですけど、うん、
はい、
自分が14歳ぐらいの時に刑事ドラマ全てにハマりすぎて西部警察とか ああいう当時のにハマりすぎて、うんうんうん、なんか当時はみんながなんか、郷ひろみかっこいいみたい なんかそういう感じの時代だったのに、うんうん、自分は全然そんなの興味なくて刑事ドラマにハマりすぎててなんか学校のテストでなんか難しい漢字を使って文章を作んなさいって言ったら、うん、完全犯罪には綿密な計画が必要だとか、うん、そういう文章を書いて丸ごといてであまりにもそのなんか刑事ドラマにハマりすぎちゃった結果、うん、なんかその自分がもし誘拐された時にちゃんと脱出できるように3日間は大丈夫なチョコレートを持ち歩きなんか2階に閉じ込められたら大丈夫のような縄を持ち歩いてみたいな、でなんか昔黒電話ご存知ですか、うん、黒電話
はいわかります、はい、
ゆーって戻るあの音を聞いて、今ナンバーに電話かけたっていうのが分かるように練習し、車のナンバーをパッと見たらすぐ覚えられるような練習をした10代を送ってましたっていう人がいたから、
すごいバイバル、
もうなんかもう推しってこういうことかって思いました。
あ、確かに。
でもそれから50年経ったけど、私はそういう誘拐とか閉じ込められたことに一回も会うことがなく過ごしてるんですけど、いまだにホームセンターに行ったらこの縄だったら脱出できるなとか思ったりする
すごい。
だから推しっていろんな形あるんだなって、うん、すごくないですか、
本当ですね。いやすごいな
面白すぎますよね。
すごい、うん、
すごい。
もう自分の人生に影響を与えちゃってますね。
あ、確かに。
そう。
あ、でもほら、さっきモーニングルーティンであゆみくちゃんが言ってた、うん、パンとねヨーグルトも、
うんうん、
推し。
なんか推しじゃないですか？
え、
確かに。
それ推しなんですか？
推し推し。だって。
だってずっと食べてるでしょ。
そうそうそうそう。
なんかそんなずっと食べてる人いないよ。
一時期。それこそ10代の時チョコパイ、
うん、
チョコパイにハマりすぎて、うんうんうん、毎日一箱食べたいぐらい、
ね、一箱
10代の食欲ね。で、いまだにうちの親が言ってくる、あなたが家にいるんだったらチョコパイ買っとけばいいでしょみたいな感じ、うん、なんか多分推しなんだと思う。そんななんか
あ、食べ物の推しでもいいんですね。推しというのは、うん、
食べ物でもいいし、音楽でもいいし、洋服でもいいです
よね。こういう服が好きっていうのも推しやと思うし、
うん
うん、あるかな、ない。
でもほら、旦那さん推しでもいいですよ。
あ、めっちゃ素敵それ、
旦那さん推し、
いや押すでしょそれは。でもそら
ほらさ、じゃあ自分の推しがパートナーとか最高じゃないですか。
最高ですね。
いや、だってそういう、いや推し、いやでもどう、あ、でもどうなんでしょうか。いやでもちょっと自分がなんか見たイギリスの映画の俳優さんに会った時、うん、あ、なんか似てるこの人って思ったことはありましたね。なんかすごい、そのあと1センチの恋っていう映画、
はいはいはい、
リリー・コリンズとサム・クラフリンで、ちょっとだけサム・クラフリン味があったんです。まあ全然似てないなって今思ったら思うんですけど、
うんうん、
ただなんかひげ剃っ った顔が似てて、あのかっこいい俳優さんに似てるって思ったことはありましたね。
お推しですね。
でも推しなのかな、それは。
旦那が推しです。
どうだ、推しは、でもすごく大事な人ですけど、推しって言ってちょっと依存してる感じありません？
でもなんか推し、してない
。私も別に愛ちゃん依存してないもん。
そう、私も別に富樫に依存してないです。ただ今目の前にありますけど、
うん、
なんかこうニヤッとする、
うん、
みたいな、
うんうんうんうん、
元気もらえるみたいな。
ああ、そっか、うん。でも確かに元気はもらえるかもしれない。とてもポジティブな人なんで。
え、最高じゃないですか。
一番最高の回答をもらった気がします。
うん、最高や。
え？
それ ます
よ。どうですか？まとめるよ。いいですよね。
そっか、いやなんか恥ずかしいな、ちょっとこれで終わるなんてなんか嫌やねんけど。
いや最高ですよ。
最高でしたね。
私もいつかそれ言いたいな、うん、私のパートナーが私の一番の推しですって。
そう私の人生の推しです。
ちょっと
やだ、ちょっと
ちょっとやめてくださいよ、ちょっと恥ずかしい。
やった、これちょっとさ、ゲストにうちら来ていいの引き出したんじゃねって今思った。
ありがとうございます。
ファンの皆さんは、
そう、ファンの皆さん、こんなアユミックさんを見せてちゃったけど、どう思います？
いやまあそうね、推しなのかな、まあ推しなのかな、推しとは思ってないですけど。
だって、うん、例えばアップル製品しか買わない人とかアップル推しですね。
あ、じゃあ私だそれ。
でもなんかだからといってあの人スティーブ・ジョブズ信者ってわけじゃないじゃないですか。
ああそうか、なるほど。
別にジョブズの信者ではないけど、マックの推しとかもありますよ。
ああ確かに。いや私ついもう本当にエアポッツまで買ってしまって、
ね、
もう やばいんですよ。もうパソコン、タブレット、ウォッチ、スマホ、エアポッツ5つ揃えてしまって、やばいな、抜けられへんなってなっちゃって、
うん、
もう確かに推しアップル信者ですね、これはもう推しというかもう、
それはもう依存してます、
ね、依存してますよね、これ依存ですよね、これ依存ですよね、推しというか。
でも推しは元気もらえるって感じですよね。元気もらったり、
うんうん、
なんか、
ああなるほど、うんうんうん、
やっぱりパートナーかな。
まあでもそうですね、なんかあの、うん、すごく不快な気分になかなかさせない人って、あの家のこととかめっちゃあの、うん、やってほしいんですけど、
うんうん、
なんかあのやってくれないことはあるんですけど、ただその代わり私がやったら必ずこうありがとうとか、
うん、
あの言ってくれるんですよ、
うん、
だからついつい自分がやっちゃうみたいな。あるから、なんかそういうポジティブ思考とこう相手にちゃんとありがとうと感謝を言える、
うんうんうん、
でこう私が困ってたらこう声かけて、大丈夫、しんどそうやけどとか言ってくれたりするのは、なんかそれすごくなんかよくこう何でしょう、夫婦の悩みみたいなこうブログ記事とかポッドキャストでこう聞くじゃないですか、
うんうんうん、
感謝の言葉言ってくれないとか、
うん、
それは結構割とクリアしてくれてるので、あとはもう自発的にやってくれればパーフェクトかなみたいな、
うんうん、
な感じなので、それは確かに元気もらって、
いいですね、
推しってあんま言いたくないんですけど、なんか推しって恥ずかしいですよね。旦那さん推しですってなんかちょっとあれなんですけど、かなと思いますね。
いいですよね、言いたいですよね、うん、
それだけ良さを語れるってことは、
うんうん、もう推しです、
十分推し、
うん、
十分
自分だ、
うん、じゃあ推しで生かしていただきます。
はい、
まとまった。
深夜のコーヒーブレイク、
ということで、今回はですね、色物ラジオの色姉さんとモノコさんをお呼びして、まあ、推しについてですね、いろいろ、お話ししたんですけども、どうでしたか、色物さん、お二人、 お話ししてみて。
いやもう満足です。
満足
です最後の答えが聞けたの、
うんうん、めっちゃ楽しかった、
うん、いろいろ聞けて、うん、みんなそれぞれの、ね、なんかなんていうのか性格とかすごい出てたじゃないですか、いろいろ、
うんうん、出てましたね。
それも聞けて、はい、とても興味深い話できましたし、はい、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます
。
正直喋り足りないぐらい、
はい、ねえもっともっともっともっと、ね、もっと、ね、引き出したいよ、
うんうん、
はい、もっとたあのちょっと喋りたいとこなんですけども、まあ、ちょっとねお時間が来てしまったので、はいはい、本日はこの辺で締めたいと思います。
はい、はい、
あのぜひねあの番組の概要欄にいろものラジオさんのリンク貼っておきますので、皆さんぜひぜひあの聞いてみてください。あといろものさんハッシュタグは、何ですかね。いろものラジオですかね。
ハッシュタグいろものラジオで、
はい、
はい、
じゃ あ, あの今回のエピソード聞いていただいてこういろいろ感想等ありましたらハッシュタグいろものラジオと SCB 沼をつけて、まあ、ツイートするか、もしなんか長くなるようでしたらねお便りフォームから送っていただければ読みますので、たくさんお待ちしてます。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでじゃあミレッピー締めお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃおやすみなさい。